移住のこと、移住した先輩に聞いてみた、スマウトラジオ。前回に引き続きですね、今回のゲストは、愛媛県吉野二見町にお住まいの本田さんにお越しいただいております。本田さん、今回もどうぞよろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。
はい、前回本田さんの、今の暮らしだったりとか、二見町についてちょっとお伺いさせていただくとともに、前半の最後のところではですね、東京時代の本田さんについてもちょっとお伺いしたんですけど、正直言って東京と今の本田さんのギャップがものすごいあるなと思いました。東京の時はね、地域に興味があったわけでもなく、いわゆるサラリーマンとして猛烈に働いていたんですけども、今は地域にどっぷり入っていて、他業で子育てもしつつ暮らしているという、ここのギャップがものすごいなと思ってまして、今回後半ではですね、その間に何があったのかっていうのをちょっと深掘って聞けたらと思っていますが、最初の質問をちょっと私の方からちょっとぶつけてみたいと思うんですけど、東京でテレビの制作に携わっていた時から、2013年に二見町にご家族で移住されたっていうふうに伺ってるんですけど、最初のきっかけってどんな感じだったんですか？
移住を考えたきっかけってことで
そう
す
で
よ
す
ね。
ね。今の暮らしを変えようって思ったきっかけですかね。
移住はですね、僕もずっとその東京に、最後東京じゃない神奈川だったんですけど、いわゆる首都圏に、いようとも思ってなくて、ずっとそこにいるイメージは全然自分ではなくてですね。
確認
た
ですけ
だ、
ど、出身も東京ですよね。
出身東京です。
で、東京に住んでる。
で、東京から、あと首都圏の川を越えた神奈川、川崎に住んでたんですけ
川
ど、
崎も大都会ですけどね。
父親は秋田の片田舎の出身
あ、
でし
そ
て、
うなんですね。
で、割と子供の頃ですね、仕事が忙しかったのか、いわゆる夏中ずっと秋田に行ってたりみたいなことは
夏
あっ
休みの時
て、
に。
で、地方、いわゆる農村っていう感じじゃないんですよ。地方都市の端っこら辺っていう感じで、全然近くに商店街もあったりした、街なあのお店をやってたんで、洋装店って、生地を売って仕立てるっていうね。だってお店をやってたので、そこそこ街中というか街外れぐらいにはあったんですけど、地方都市の感じはすごくちょっと幼心に残ってて、その影響があったのかどうか分かんないですけど、要はずっと首都圏にいるイメージも持ってなかったんですけど、本当に具体的に地方移住を考えたのはやっぱり子供が生まれてからで、僕、こう見えて分からんけど、割と10代の頃はバリバリの体育会系でして、
そんな雰囲気出てますよ。
そう
Facebook ライブご覧いただいている方は分かるかなと思うんですけど、なんていうんですかね。ちょっと肌もこんがり焼けて、農作業バリバリやっている若いあんちゃんみたいな感じの。
でですね、挨拶とかをもう仕込まれていたので、結果的に協力隊になって、すごくそれは生きたんですけど、
いや、大事ですよね。その礼節すごく大事ですよね。
で、それを子供が言葉をしゃべるかどうかぐらいの時から、ずっと子供にもコンコンと言ってい
ああ、
た
そう
ら、
なんですね。
言葉をしゃべり出した2歳ぐらいになってからですね、挨拶魔人になりまして、子供らが。近所散歩してても、スーパーまで散歩がてら買い物に行っても、すれ違う人に大声で挨拶するんですよ。
それ東京で？
東京で、神奈川ですけど、川崎
神
とかね。
奈川で？すごいな、それは。
で、おばちゃんなんかは、微笑ましく返事返して
そう
く
です
れ
よ
るんです
ね。
けど、おじさんとか若い子とかは、びっくりして、向こうが。
そういう人の方が圧倒的に
びっく
少
りし
ない
ま
です
す
から
よ
ね。
ね。で、っていう感じで、俺にみたいな感じで無言で通り過ぎるみたいな。
はい、
っていう時に、今の人返事してくれなかったねって言われて、返す言葉がなくて、
うん、
どうやって説明しようかと思って。
うん、
で、なんか、まあ、これ、もう一つのエピソードなんですけど、いや、こういう環境じゃダメだなとかって、思ったりしたことがあって
ですね。うん、いや、でもすごい分かりやすいかもしれない。うんうんうん、
で、まあ、挨拶をよくするところですかって、リサーチしてここに来たわけではもちろんないんですけど、
はいはい、
もう来てみたら、街中の人は自然と、あの、引っ越してきて2日目か3日目に、朝、ちょうど春だったので、春休みだったんですけど、
うんうん、
部活に向かうあの中学生、自転車で通学してる中学生、知らない、うん、全然知らないですよ、もう移住して、うんうんうん、2、3日後ですから。と、道端で朝すれ違った時に、おはようございますって言われて、
うんうんうん、
あ、なんて子だって思ったんですけど、
うんうんうん、
次の子も言うんですよ、その次の子も言うんですよ。
はいはいはい、
なんて町だと思って。
うんうんうん、
で住み始めたら、もう大人が普通にするから、あ、これは言うよね、みんなっていう。
うん
う
ん
うん、これもリサーチしたわけじゃないんだけど、結果的になんかこう、エピソードつながりで言うとですね、
うんうん、
ああ、よかったな、来てっていうふうに思えた一つだったりするわけなんですよね。
逆にローカルの場合はね、こう挨拶しないとちょっと怪しい人みたいな、
そうい
うのもありますから ね、本当にちゃんと挨拶してくれますよね、
うん、
なるほどな。それでなんかちょっと心の片隅に、あ、ちょっとここじゃないかもなって思い始めたみたいなところ、
はい、まあいろいろねあるんですけどね、うんうんうん、こう規模感的にやっぱり知らない人が多すぎるっていうのも、
あ、
首都圏がねあって、
はい、なるほど。でもその辺って本田さんの場合はだからご自身は生まれは東京で育ちも東京だけど、そのやっぱおじいちゃんのその秋田のところで暮らしてたっていうのが、そこに疑問を持てるようになったきっかけだったってことなんですかね。
まあそれが関連づいてるかどうか未だにわからないんですけど、
うんうん、なんか DNA レベルでここじゃないかもみたいな感じで思ってたかもしれないですね、
は
い、
まあなんかそういうふうに記事を書こうと思えば書けるかぐらいの話ですけどね。あ、
なるほどね、うんうん、まあ、直感っていうことなんでしょうかね、
うん、なんかこう意識レベルの感覚としてはそんなにないんですけど、
うんうんうん、あ、そうなんだ、なるほど。そこからあの愛媛県のその二見町にたどり着くまでがちょっと気になるんですけど、
まあ、それは突飛ですよね。うんうん、そんなにすごいことがあるわけではなくてですね、
うんうん、
あの妻の出身が愛媛県松山市だった
そうなんですね、
ということで、
うんうんうん、
割とですね、もう子供が生まれるよりもっと前から、
うんうん、
あのよく帰省してたんですよ。年に1回から2回で、1回来ると1週間ぐらいいるっていう感じで、
うんうん
うん、でまあ、あのご両親も当時はまだ仕事をしてましたし、
うん、
あのどっちかというともうずっと何か構ってくれてるというよりかは、1週間いる間はこう好き勝手こっちで移動してたりするので、
うん
まあ、自分で運転してたりしたらこう土地勘も覚えるし、
うん、
あの気候風土も分かるし、人の気質なんかも分かるわけで、
うんうん
うん、いいところだなっていうのはすごく印象の良さはあって、
はいはいはい
はい、ただ、まあ、あの松山の街中だったので、うん、あの実家はですね、
うん、
なので、まあ、そのすぐ近所となると、まあ、ライフスタイルは東京とそんなに変わらないかなっていうところがあってですね、あのすごくコンパクトシティなので、ね、
うんうん
まあ、今の移住希望者さんに割と主軸なあの、うん、ライフスタイル根本変わらないけどスケールダウンしたいみたいな、まあはいはいはい、ニーズ最近結構多いんですけど、
うんうんうん、
あのそういう方にはすごい向いてるんだけど、うんうん、こうガラッと変えたかった僕はちょっとそこも違うなっていうところがあって、愛媛のもうちょっとこう人口規模の少ない、
うんうん、
あのところでいいとこないかなっていうリサーチは実はあの帰省の時にいろんなとこをちょっと見ながら、
うんうん
まあ、リサーチしてたとこはあったんですけど、
はいはい
はいまあ、二見は本当にたまたま、はい、あの来る機会があって、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、いわゆるピンときたっていうか、ね、一目惚れだったんですよね、
はいはい、
ちょうど真夏でもう青々とした稲穂が風にそよいでる時期で、
はいはいはい、
なんかそのすごくこう 自然とか景色だけじゃなくて、もうそこにいる人ともお話ししたり交流した機会もあったんですけど、うんうん、全体的にすごく感じがよ、風が良かったって感じで、
お
なんかこう子供が笑いながらその田んぼの間を走ってる姿がすごくこうイメージしたっていうか頭に浮かんできたようなところがあって、うんうん、で、まあ、今思えばだいぶ大変なんですけど、もうえいやと、
うん、
次その初めて行った2日後ぐらいかなに役場に電話して、はい、どうやったらここに住めますかって聞いたっていうのが最初ですね。
二見町に初めて行って2日後に役場に電話、はい、すごいっすね。
で、まあ、イベントがあって、そこに行ったんですよ。
うんうんうん。
でイベントの片付けでめっちゃ忙しそうで、まあ、今なら分かるんですけど、はいはい、当時全然分からなかったんで、
はいはいはい、
でただその時に電話を取った職員さんがすごく地域づくりに熱い人 でこれから地域の子どもが少な少子化なので、
うんうん、
こう子育てファミリーに移住してきてもらわないと地域は持たないっていうことをすごくその人が考えてた時期で、
はいはいはい、
で問い合わせしてすぐ切られそうになったんですけど、
はい、
電話の奥で子供の一人が泣いたんですよね。
寝
てたのに。
いや待って、今ちょっと鳥肌が立ってくる。すごい。
したら、お子さんいるんですか、はい、って聞かれて、
はい。
はい、当時 2歳の子供が2人います、
うんうん。
今日の午後、時間取れるんだけど来れますかって言って、まあ、マセマの実家にいたので、その時、
うんうん、
行きますって言って、行って、のが始まりだったんですよね。
マジっすか、すっげえ。なんか本当に鳥肌がザーって出てきましたね。
そうそうそう、すごい
運命的なものですね、
多分2時間ドラマぐらい作れると思います。
いや、それは言い過ぎだと思うんですけどいやでもすごいわ。なんかこううまいタイミングでいろんなものが重なってきて、
いや本当縁かなと。ただその時には全然、あ、すごいいい話だったんですよ。その時二見地区では、初代だった協力隊の人が着任して1年ぐらいの時 で、
うんうん、
でその人も実は東京から移住した、
うん、
富田ですっていうおじさんが出てきて、
あ、
ね、でお話もさせてもらって、うんうん、でその職員さんとも話をしてもらって、はいはい、あ、なんかこれいけるんじゃないトントン拍子でなんて思ってから数ヶ月何の進展もなくて、
う
んうん、その当時まだ地方創生って言葉もない時代で、
うんうんうん、
やっぱりその移住者がこう入ってくるっていうようなことがなかった地域で住まい一つ見つけるのもすごい大変だったんですよね、うんうんうん、まあ、今はとなれば分かるんですけど、
うん、
だから動いてくれてたんだけれどもなかなかこう仕事は自分で探しますと言いながらなかなか見つからないし、住まいは探してくれるっていう話だったけど見つからないしっていう中で、
うんうんうん、
まあ、結果的に協力隊っていう形で呼んでもらったみたいな感じですかね、
うん、
もちろん普通に公募に応募して、
はいはい、
ね、
いわゆる面接して、
面接してではあるんですけど、
はいはいはい、最初にその、なんだ、挨拶と、あ、神奈川か。で、はい、ちょっと松山の奥様の実家行ったりとかする中で、こっちに住むのありだよなとかって思い始めたのって、何年ぐらいになるんですか？その2013に最終的には移住してますけど、
はいはい、
準備期間ってどれぐらいあったのかなって。
別に何の準備もしてないんだけど、松山というか愛媛いいなって思ったのはもう2000何年の頃からですね。もう2000年
一桁台ぐらい。
はい、はい、
あ、じゃあもう10年ぐらいなんかぼんやりとこう
印象はいいです、はい、
なるほど、うん、
愛媛以外に行こうとは考え特に考えてなかったですね、まあ、強いて言えば秋田かなっていうところだったんですけど、うんうん、
やっぱご縁があるところ
です
が、なんか考える候補ってことですね。
ただ嫁さんが寒いところは嫌って言われて、もう行ったくなったんですけど。うんうん、
はいはい。そうですね。そうですね。いやー、なるほどね。まあ、10年ぐらいぼんやりと考えてたという中で、とはいえ、ローカルに住むための準備って、何かしらあったんじゃないかなと思ってて、まあ、例えばお金の工面だとか、 お仕事の整理みたいなところってどういうふうにされてたんですか？
仕事は結局協力隊って割と急に決まるので、決まるまで動けないですよね。もう賭けみたいなもんだから。
確かにね。
だから決まってから突然動いたので、直属の上司には話はしてたけど、まあ、そこで止まってたのか、割と一悶着ありましたけど、バタバタと辞めるときに。
ああ、そのテレビの方の会社ね。
はいはい。だけど、そうですね、お金はね、あんまり準備ができる余力も当時なかったので、まあ、今でもないんですけど、だから、その来てから大変だったっていう方があります。なんていうのかな。まあ、いくら稼ぎでなかったとはいえ、やっぱり東京での給与ベースと、地方での給与ベースは違いますから、確実にここ下がるわけで、ただその月々の出費というかも下がるので、まあ、なんとかやれるかっていうところなんですけど、税金とか保育園の保育料とかって前年度収入で計算されるじゃないですか。
なるほど。はいはい、はい。
その1年目がきついんですよね、やっぱりね。高い分。
プロ野球のセカンドキャリアの時の悩みみたいな感じです。なるほどね。じゃあその移住してからちょっと大変だなって思ったのって、その前年の収入に対するいろんなものがかかってるからっていうところ。
はいはい。それはまあ目立たないんですけどね、リアルな面でやっぱりありましたね。
はいはい。その他、今本田さんは割とこう勢いで来たってことっておっしゃってましたけど、
はい、
まあ、来てみて分かる、あ、もっとここ準備しておけばよかったかもしれないとか、そういう部分であったりしますか？
僕の場合あんまりなかったですかね。これを準備しておけば、流されることに耐えられる、流されることを楽しむぐらいかな。なんかなんていうんですかね、もちろん皆さん目標とか理想を持って来られるんだけど、なんかそこに向かってちょっとずつ盲信することだけを考えてると、そういかなかった時のメンタルダメージがでかいですよね。
はいはい
はい、割とこういずれそこに行けばいいかぐらいの、僕ちょっと適当なので基本そんな感じが逆に、こういろいろな引き出しを広げさせてもらえる結果になったので、なんかこうね、でただ流されるまま行くとどこ行くか分からないから、ある程度の軸はあるんですけど、
はいはい、
まあそれをまあ合意に入ればじゃないけど、ある程度流されることも楽しみながら行けたっていうのは良かったのかな、まあその後が広がったかなっていうのはありますけどね、今思うと。
そうですよね。本当に出会いが想像できないぐらいに広がりますしね、その出会いの中でのお話でまたこういう仕事のチャンスだとか、
それがね、僕一人じゃないんですよね。家族で来てるとみんなに会って、
なるほど、
で子供たちも
変が起こり続けるんです、
ね、そう子供たちも、だ子供たち大体20分ぐらい毎朝歩いて通学するんですけど、学校まで、本当過疎の町なんで、20分歩いても車十何台としかすれ違わないぐらいなんですよ。だけど全員ドライバーが誰で、最近車が変わったとか、
マジっすか、
全部知ってます。
はいはいはい、はい、
だからまあ向こう、逆に向こうも知ってるんですよね、うちの子ってね。だからそういう中を通学するのと、知らない人の中を歩いていくのと、っていうとやっぱり安心感の違いとか、それって結局その規模感的なものにもよるのかななんてね、
思ったり。そうですね、ありがとうございます。いや、ちょっといろいろ聞きたいこと満載になってきちゃったんですけど、実は事前にリスナーの方から質問あればくださいということで、いくつか質問もらってまして、
はい、
その質問に本田さんにお答えいただけたらと思ってます。まず一つ目がですね、本田さんと同じ東京出身の方なのかな、東京都ののんのんさんからのお便りなんですけど、移住を考えていて地域おこし協力者に興味がありますと、ただ人に 披露できる特技やスキルがありませんと。やはり何かしらの特技やスキルがないと協力隊員として活動は厳しいのでしょうかという質問が来てますが、これ本田さんだったらどう答えますか？
全然問題ないですね。
お、いらないと、
は
い、
僕もね、知ってたんですよ、地域おこし協力隊という言葉は。実際に自分がなるとかならないとかっていうようになるより前から知ってたんですけど、地方移住を考えて、何ですか、夜帰ってきて夜中ビール飲みながらインターネットでごぞごぞ調べるっていう、あの不毛な時間の中で知ってたんですけど、うんうんうん、やっぱりね、なんかこう当時まだ情報が少なくて、
うんうん、
だからそういう協力隊としてこう出てくるのってすごいコンサル的なことをしてる人とかが多かったんですよ。
ああ、なるほどね。特にメディアに出てくる人とか。
はいはい、そうそうそう。うんうんうん、で、いや、これはこの人だからできることだよなと思って、全然自分ごととして入んなかったんですけど、あのね、なってみたら全然でした。要は、行く地域への愛着があればもう大丈夫です。うん、
お
あ、で、あと、はい、笑顔で挨拶できたら 70% 成功します。
うん、うん。
そのぐらいの感じでいいと思います。うん、思いを、なんかね、こういうふうな暮らしをしたいんだとか、こういうようなことをしたいんだっていうのを持ってきて、一生懸命やってたら、
うん、うん。
分かってくれる人は分かってくれますし、うんうんうん、好きこそもののなんとかっていうようにですね、
はいはい、
やっぱりそこの地域が好きだって、住んでる人は全員じゃないけど、うん、そこの地域好きなので、
うんうんうんうん、
共感してくれる人が来てくれたら嬉しいですから、
ね、確かにね、仲間が増えるだけで嬉しいですもんね、はい、うん、そこからいろいろこう、まあ、面倒を見てやるかみたいな力も生まれるだろうし、
でも地元の人って仕事しながら地域のこともしてるので、うん、やっぱり手が足りなくなるんですよ、
うんうんうん、
そこで地域おこし協力隊ってそれを専業にできるから、
なるほど、
有期限ではあるけれども、
うんうん、
だから多分その愛着と熱量があれば、
うんうん、
いくらでも仕事になると思いますよ、
うんうんうんうん、なるほど、ありがとうございます、実はもう一通来てまして、埼玉県の黄色いうさぎさんですね。あ、はい、とある自治体の協力隊に応募し、選考の末合格通知をいただきました、うんうんうん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
これまで自治体やその地域の情報収集等を現地やネットを利用して行っていますが、任期開始前にこれだけは調べておいた方がいいこと、任期開始後にこれだけは実践した方がいいことなどを教えていただけると嬉しいです、ということです。
任期開始前はですね、もしそこの地域にすでに地域おこし協力隊がいたら、はい、
うんうん、
会って話をした方がいいと思いますね。かなり、まあ、個人的な思いはいろいろあると思うんですけど、
はいはい、
かなりリアルな情報をちゃんと聞けると思います。まあ、それに流される必要はないんですけど、
うんうん、
はい、
参考にした方がいいですよね、うんうん、でもね。
で、
うんう
ん、その専任というのは先についた協力隊の方とのつながりができることも大事ですし、まあ、来ればつながりはできるでしょうけど。うんう
ん、はい、
はい、開始後に実践した方が、そうですね、それはミッションとか、なんか地域とかにもよると思うんですけど、うん、まあ、これ、重複しますけど、笑顔で挨拶。はい、
うんうんうん、
も
う
それです。ですね、愛媛県のちょっと宣伝みたいですけど、ふるさと暮らし応援センターっていうところが愛媛県の移住の窓口なんですけど、
うんうん、
YouTube チャンネルがあります。でそこにですね、はい、地域おこし協力隊、あ、じゃあ協力隊なるまえセミナーっていう動画がシリーズで5本ぐらい載ってるんですけど、
ね、
うん、僕がもう喋ってるんですけど、
はいはいはい、
それをもしよかったら見ていただいたらプラスになるかなと思います。
うんうんうん、いや、その辺愛媛県本当丁寧にやってますよね。何でも、いや、素晴らしいなと思います。はい、そうですね、後半ももうぼちぼち時間が来てしまってますが、
早いですね、
あっという間ですね、うん、まあ、もう少しだけちょっと本田さんに移住のお話聞けたらと思ってるんですけど、まあ、ちょっとこの辺直球で2つぐらい聞いてみたいなと思ってて、まあ、移住して、まあ、ぶっちゃけ良かったことと悪かったことと、まあ、両方あるんじゃないかなと思っていて、まあ、良かったことに対してはもう こういうところがやっぱり想像通り良かったみたいな。で、悪かったことに関しては、まあ、ここは覚悟しといた方がいいよみたいなメッセージに変わると思うんですけど、
なるほど。
その辺、本田
そう
さん
です
からアド
ね。
バイスいただ
まあ、
けたら
良
な
かっ
と思ってま
た
す。
ことは、まあ、僕の場合は、目的と、状況が家族連れ、子育てっていうことだったので、子供たちがとにかく伸び伸び、自主性を持って暮らしてくれてること、それから、まだ小学生、まあ、今年小学校を卒業するんですが、二味が好きだって言ってくれてることは嬉しいかな
最
と。
高っすね、そ
は
れ
い。
ね。
ホットなところで言うとですね、今日伊予市という、まあ、二見だけじゃない、伊予市全体の小学校6年生の陸上大会だったんですよ、市内の。
おお、はいはい。
で、うちの小学校は6年生6人しかいなくて、
おお。
6人で出て5人入賞したんですよ。
すげえ、早え。
他150人ぐらいで来てたって、そんなにいないんですよ、入賞する人。
双海町の子供たち、足
はい。
早え。
そうなんです。で、うちの子供は、まあ、たまたまそのマイナー種目だったんですけど、双子の2人とも優勝させていただきました。
すごい、おめでとうございま
下
す。
馬評をひっくり返したかもしれない。でも、なんかね、その本番の強さって、もう日々少人数学級で主体性を持って6年間過ごしてきてくれたことの証かななんて、も
い
うやっ
やー、で
ぱ
も
りちょっ
本当
と
そ
思
う
え
かも
た
し
ん
れな
で、
い。
なんか良かったなと思いました。そういう環境にたどり着けたのが良かったなって思いま
素
し
晴
た。
らしい。
で、悪いことは時間がないですね。小さい町は、田舎町に行けば行くほど、ネタが少ないので、良いことでも悪いことでもすぐ噂になります。
ああ、なるほどね。
悪気があって言ってないんだけど、自分が言われたら嫌なことも、ものすごい光回線より速いスピードで噂が街中になる。なんか、こう、
尾ひれははひれついたり
い、
しますから
そう
ね。
なんですよ。伝言ゲームだからね、全然違うことになるんですよ。なんかこう、それに一喜一憂してるとかなり振り回されるので、まあ、ある程度のそんなもんだっていうメンタリティで臨まれるのがいいかなと思いますけどね。
ありがとうございます。ものすごい生々しいリアルな言葉だったんではないでしょうか。とっても参考になったと思います。最後に本田さんにちょっとメッセージをいただきたいと思ってますが、その前にちょっとスマウトからお知らせを1点だけ挟まさせていただきます。前回のラジオでもちょっとお知らせさせていただきましたが、10月からですね、スマウト地域おこし協力隊フェス2021というものが始まります。スマウトを3年間運営してきたんですけども、どこにやっぱり移住するかっていうのは、今日も本田さんの話であったように、人との出会いで決まるなということをかなり僕らも思っていてですね、そういった人の出会いの場をスマート上で作ってみたいと思ってます。地域おこし協力隊になって移住してみたい人と、協力隊を募集している地域の人を、スマート上でマッチングできるようにしたいというふうに思っています。スマウトの中の人、僕らがですね、本当仲介、人力でマッチングしていきますので、ぜひ皆さん、ご興味の方、ご参加いただけたらと思ってます。参加いただいた皆さんはですね、まず、協力隊について情報を集める。そして、地域で自分が何をしたいのかっていう自己分析ができるようなサービスもあります。で、地域の人と試しに会話してみたり、良ければ地域おこし協力隊に応募するというステップを踏むことができるような仕様になってますので、協力隊に興味ある方、あとは地域の選び方がわからないとか、自分のスキルとか経験、アイデアをどうやって活かしたらいいかわからないという方は、ぜひ参加してみてください。10月の11日、もうすぐですね、に特設サイトがオープンしまして、11月の30日まで開催予定です。地域おこし協力隊フェスどうぞお楽しみにしてくださいと。スマウトのウェブサイトとか SNS で情報発信しますので、そちらも合わせてご確認ください。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしたら、お待たせしました。本田さん、最後に、今日、協力隊に興味あるとか、移住に興味あるっていう方に聞いていただいてると思ってますが、そんな方々にちょっと一言でまとめるの難しいと思うんですけど、本田さんからのメッセージを届けられ
一
たらと
言
思っ
一言
ておりま
苦
す。
手だけど、協力隊もそうですけど、移住って 主者選択だと思うので、
お
あの万人のニーズを叶える、ここに行ったら幸せになれるとこなんてないと思うんです、
うんうんうんうん、
自分がマッチングなので、望んでるとこに行くためにはまず自分は何を求めているのか、はい、何は、うんうん、何が欲しくて何はなくてもよくて、その整理をつけて地域を見れば多分採点ができると思うので、
うんうん、
はい、そういうなんか人がいいって言ったところがあなたにもいいとは限りませんよっていう話なので、あの自分で決めてください。情報収集はそのためにしてもらえたらいいなと思ってます、うんうん、あの、うん、皆様がよりハッピーなことにね、あの暮らしにシフトアップできることを願っております、
うん、はい、ありがとうございます。最後の言葉なんかはものすごい、皆さんに響く言葉になったんではないかなというふうに思います、それではですね、今回のスマウトラジオこの辺で、おしまいにしたいと思います、リスナーの皆様聞いていただきましてどうもありがとうございました。本田さんご協力いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今後ともよろしくお願いします。それでは失礼します。